社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月各週で火曜日のこの時間にお送りする新コーナー、神社で願いを。私たちの身近にある神社なんですが、でもわからないことも多くて、いざという時に誰に聞いたらいいのかわからないのも現実ですよね。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。今日はスタジオに秋田県神社庁教会員の斉藤純院さんにお越しいただきました。斉藤さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、さて早速なんですが、
メールがね、
はい、届いているんです。は
い、ライトさんという方なんですが、はい、神社で願いをのコーナーのお話、毎回大変勉強になり興味深く興味深く聞かせていただいています。はい、でね、一言で言えばというお話ですね。はい、宮司、神主、ネギの違いを教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたしますと。
はい、わかりました。これこの言葉はですね、はい、一般に総称して、すべて現在の神社にこの奉職している神職全体をそのですね、一般に言うことについては間違いないのでありますけれどもですね、はい、これを詳しく言いますと、宮司というのはですね、宮司と言いまして、分かりやすく言えば、会社で言えば社長に、
社長さん
に当たる、代表取締役に当たるような、
なるほど、
はい、神社の一番のですね、
はい、
この上に立つ人ですね、これで宮司さんというわけですからね。それから神主というのは、ね、はい、これ歴史用語でしてですね、江戸時代に使われていたのですがね、明治間もなくではこの言葉がですね、正式には使われなくなりました。
あ、そうなんですか。
はい、神主というのは全部神職のことを総称して昔言ってたのですよね。うんうん、現在ではこの神職というふうな言い方をしておりますけどね。で、ネギというのはですね、これもまたですね、祈るというふうな意味を持つその職名なんですね。祈りを司るその人だという意味ですね。現在は宮司に次いでネギ職というのがあります。つまり宮司の次2番目のと言いましょうか、
会社で言えば
副社長か部長とかですね、そうしたようなその役職にあたるのですがね、このネギもですね、総称して全部神職のことをその江戸時代は言っておりましたんですね。
はあ、
ややこしい。
時代とともにこういろいろ移り変わってきてるんですね。
はい、
まあ、一番わかりやすいのは、まあ、宮司さん、宮司は社長という言葉でよくわかりました。
はい、なるほど。
あ、で、ネギは、まあ、はい、会社で言えば部長とか副社長とか。
はい、でもね、警察官のことをおまわりさん言うみたいに、なんかこう、うん、呼びやすい、こう、全体を表す総称というか、総称みたいなものがある。
はい、今日でもね、神主さんという、ね、言い方は、そのね、決して、ま、誤りではありません。ただ、もう歴史的なその意味、ずっと使ってきた言葉ですのでね。職名としては、役職名としては、宮司、ネギ、権ネギ、あと出資というふうなね、そうしたそのになります。もっと細かな分かれてもいますがですね、大まかにはそういうふうなその職名になっておりますかね。
なるほど、
なるほど。はい、ライタさん、お分かりいただけましたでしょうか。
ウィキペディアで調べても分かんなかったん
だ
よ
ね。
ところで、はい、今日テーマがあるんだよね。
そうなんです。はい、今日のテーマはひな祭り。まもなく3月3日になりますと、はい、ひな祭りを迎えますが、
はい、
いや、まあ、女の子のお祭りというかね、私も小さい頃から、七段飾りを家で飾って、ありました。まあ、赤ちゃんの頃にですね、その、備えてあった木でできている、こう、なんて言うんでしょう、ひし餅。ひし餅を口に加えてる写真が今でも残ってますけれども。
あまり変わってないよね。
そうですね。まあね、まあそういったことで今日はひな祭りというテーマでお送りしていきます。
あ、ひなあられはうまいよ。
いいな、あれは美味しいですね。
あれはうまい。
どんどん脱線していきますよ。
そうですね。はい、もう、おひな様っていうと、そうした食べ物なんかも非常にね、皆さん、その、興味もあるところでしょう。
はい。
ですね。おひな様そのものは、もう、これはもう、大抵の方はご承知かもしれませんがですね、上司の節句ともともと言ってたんですね。うん、上身とも言いますが、最初のです、3月に入った初めの実の日なんです。ねうしらうたつみという、この十二支の実の日。はい、に当たるのですね。で、この日がその元々のひな祭りの日で選ばれてなんです。 まあ、それどうしてこの身の日であるのかというとですね、はい、これ身というのはあの蛇を表しますね、
はいはい、
動物で言えば蛇に表しますからね、はい、これ水と関係するからなんですね。で大元はこのお雛様飾るというよりもですね、人型片代といって、はい、その紙でですね人の形を作った小さなものに、はいはいはい、それに汚れを託したりして、うん、川に流す行事だったんですね。あるいは海に流したりするという行事、今日でもそういうのをそのしているところがありますがね、そういう行事でほら水と関係するんですね。
なるほど、そうなんですか。もともとは、
はい、
深いですね。
それが次第にこの人形をですね、この祭るそのね汚れを託して祭るようになってきたことがですね、はい、今日 の見る私先ほどの豪華五段飾りとかですね、七段飾りとかというような人形になるんですね。
じゃあそもそもじゃないじゃん、みんな、はい、違うよ、流せ。
いやもう毎年ちゃんとね飾って
あのね、どうしてそういうふうなことをしたかと言いますとね、はい、この3月のこの上旬のこの時期においてはですね、やがて来る春のそのあの耕作ですね、稲作、はい、それに、あの前にですね、汚れを払って、
はいはいはい、
そして大事なですね、この春のその春耕といいましょうかですね、そうした田んぼにその祈りを込めてその行うその行事の一つなんですね。
すごい大事な行事じゃないですか。
そうなんですか。
女の子の日じゃないよ。
それがどうして今こういう女の子の行事
次第にですね、これはですね、ひなと言いますと小さいというふうな意味があるんですね。その小さいというのをだんだん人形、人型を人形に託してきましたからですね、はい、そういうもので今度女の子が遊ぶというふうな、ね、人形遊びなんか非常にこの高められてきた。その結果ですね、これ人形を飾るというふうなことを大体が女の子の祭りだというふうな感じになってきてたんですね。
まあ、
今日そういう要素も非常にあるのですけれどもね、もともとはそうしたその汚れをそれに託して払うというね、そういう意味があるんです。
なるほど。
あの今日は島根県あるいは京都なんかでも流し雛といってですね、紙人形を作って川にこの3日の日子供たちがですね流してある行事があるんです。
あ、ちゃんとやってるんですね。
はい、あ、ちゃんと水に流して汚れを払うと、
はい、そうなんですね。まあ、そういうようなこの意味もありますからね、あのお雛様をよくあの3日の日終わったらすぐ片付けないと、
お嫁に行けないっていう
つまり汚れを本来なんか流していたものをとどめ置いてるわけだ。
そうなんです。あ、そうか、だから、ね、はい、早くしまわないといけないんですか。
流すわけにいかないから、ね、まあ、せめてしまえという。
そういうことですね。明年までですね、そこに、まあですね、この、託しておいてですね、決して悪さをしないように、その、しまっておくというふうなことでね、早くしまわないと、いろいろこの不都合が出てくる
というとね。不都合が。
そう考えられたんですね。
随分長く出してたべ。
まだちょっといけてないですからね。随分。
まあね、はい、こうしたその秋田なあの いろいろなそのお雛様の言われなどはですね、
はい、
あの見出す痕跡がいくつか残っていることがあるんですね。例えば本庄市なんかで、入本庄市の地域ではですね、はい、あのこのお雛様には沢ガニってご存知？
沢ガニ、わかります。
カニですね。小さなのね、沢にこう沢水の清らかな水のところにカニなんかをですね、はい、それをわざわざ取ってきてですね、あの生かしてですね、そうやってそのお供えしなきゃいけない。
今取るの大変だよ。
そうですね。
沢ガニ、ま
あ、月遅れではね、あの4月月遅れではまあそういうふうなのいくらか動きえてきますから取りやすいのですけれどもね、今は大変なんですかね。
ねえ、まだ冬ですから。
それから黒い貝をですね、お供えしなきゃいけない。
黒い貝、
はい、しじみ、
しじみのようなもんですね。そういうようなもんだとかですね、春先になりますといろいろその川にもそのそうした
カラスガイとか、
はい、カラスガイとか出てきますからね。
はい、
それからですね、角、ニシンのことを角と言いますね。この生ニシンのしかも小持ちでなければいけない、ね。
いろいろ条件が、
そういうものをそのお供えしなきゃいけないというふうな風習があるんですね。これいずれもですね、すべて水に関係しますね。
ですね。
そうですね。沢ガニ、ね、
はい、
貝、黒い貝、
上司、上味とかというのはね、 次第にこういうふうなその感覚がそのですね、もともとのものがあの薄れてしまいまして、今ではそのただそういう形が残されているということになってしまいましたが、よくよく考えてみますとね、そうした汚れというふうなものと十分関係するその行事だったと思います
。あ、そうだったんですね。
これはあの
本当知らないことばっかり、
はい、やっぱり神道と言いましたが、こうした日本人のね、古来の方のあの古来からの考え方の一つの表れだろうと思いますね。
はい、そうするとね、はい、あのまあ畳む流すのは3月3日終わってからする、はい、そうするといつ出すっていうのも決まってるもんなんですか、
は
い、もしかして。
そうなんです、うん、これはですね、62項のうちの雨水という日なんですね、はい、今年は2月19日
です、ね、ちょっと過ぎて、ね、しまいましたけれども、
どうした、はい、今年
出しました、
はい、出した、うん、いつ出した、
ね、先週ぐらいかな。
本当だいたい大体いいんじゃない？
いい感じですね、
は
い。
この日に出すとですね、あの、やっぱりその、ちゃんとその、お嫁さんにその、行けるようになるとかっていうふうに、ね。
あ、そうですか。それ限定ですか？19日じゃなきゃダメ、
まあ、昔からそんなふうなこと言われております。薄いという日です。
薄いですか？薄いよりは前だったような気がします。はい、まあ。
これもですね、雨水と書きます日ですから。
そうですね、薄い。
この日からですね、雨がぬる、あの、雪も、このね、雨に変わってですね、ぬるみ出すというふうなその意味合いを持ってますから、これも水に関係するでしょ？
本当ですね。
お雛様っていうのは、ほとんどこのね、水に関係するものが、ね、そういうことが隠れているんですね。
なるほど。
なんかすっごい歴史の深いところに、こう、うん、ちょっとこう、触れてる気がする。
ね、
気持ちがいい。
うん、いや、そのおひな祭り、ひな祭りなんですけれども、うん、はい、まあ、その秋田でも、うん、まあ、いろんな各地で開催されていると思うんですけれどもね、
はい、そうですね、まあ、いろいろ各地でその例えば教えびなとかですね、はい、それからあのですね、能代市なんかではですね、嘆石にいろいろ錦絵なんか飾るんですね。
錦絵を、
はい、あるんだね、そういうのが。
そうしたものをですね、こうずっと綺麗に飾る、お雛様ばかりじゃなくてですね、いろいろなものを飾りをつけるんですね。あるいは柳飾りなんて、柳の枝にいろんなこの作り物を下げたりしてですね、豪華にその下げたりするところもありますね。まあ、そういう風習がこう県内に残っておりますがね、4月の25日はこの放送局の近くにあります矢場瀬という地域にあります、ね、矢場瀬人形ありますね、
はい、
あの天神さんを昔は買い求めて、それをですね、お代理様に見立ててですね、あの お雛様に飾ったんですね。女の子が生まれると今度はやっぱりそのお姫様のようなものをちゃんとその矢場瀬人形から買ってきてですね、やることになってるんですね。
なるほど。
この4月25日はこの矢場瀬、天神さんのお祭りの日ですから、
はい、
その時に合わせてちゃんとあつらえておくんですね。
4月25日、はい、わかりました。いや、いろいろと3月、県内各地でイベント、お雛様のイベントが行われます。角の館では、雛巡り、現在開催中です。そして、由利本荘では、3月3日から、街中雛巡り。そして、期間限定のランチですとか、ひな菓子作り体験などのイベントも企画されているということです。たくさん目白押しなので、皆さんぜひ足を運んでみてください。ということで、今日は、秋田県神社町の教会員斉藤樹院さんにひな祭りをテーマにお伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
面白いね。
いや、まだまだ聞きたいところですけれども、お時間が来てしまいました。さて、次回は3月8日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーでは皆さんからの神社に関する質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係までお願いします。ファックスの方は 018-824-8564 018-824-8564 です。さらにメールの方は gok@abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、今日は秋田県神社町教会員の斉藤樹院さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
神社で願いを、このコーナーは秋田県神社町の提供でお送りしました。
自動車保険の更新ハガキが届きました。保険料節約したいけど、大切な保証は削りたくないんですよね。
そんなあなたに、アクサダイレクトの自動車保険をおすすめします。例えば、ホンダフィットにお乗りの30歳ゴールド免許20等級フルカバータイプの車両保険付きでも、年間保険料は29,310円。もちろん、対人対物賠償は無制限です。
しっかり保証がついて、保険料もお得ね。
節約できた分、人身障害保障や弁護士費用特約など、保証の追加もおすすめいたします。さあ、ラジオをお聞きのあなたも今すぐお電話を。あなたの条件でお見積もりいたします。フリーダイヤル 0120-999-419。現在ご加入中の保険証券、車検証、運転免許証をご用意の上、0120-999-419 まで。アクサダイレクト。
さて、ここでニュージーランドで発生した地震の情報をお伝えします。ニュージーランドの南側の島で、日本時間の今日午前8時51分にマグニチュード 6.3 の地震があり、ニュージーランドのキー首相は少なくとも65人が死亡したと述べました。また、日本の外